ありがとうございました。それではただいまから西山先生からのメッセージをいただきたいと思いますが、今日の聖書の箇所は旧約聖書のエゼキエル書34章11節から16節です。エゼキエル書34章11節から16節。まことに神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の越えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の見告げ。私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は超えたものと強いものを滅ぼす。私は正しい裁きを持って彼らを養う。メッセージのタイトルは探し出される主です。それでは西山先生、お願いいたします。
こんにちは。先月は、皆さんと一緒に、お祈りの時間を持たせていただきました。今月は、横田さんたちはじめ本当に皆さんとまた一緒に、このように祈りが持てるということが本当に、感謝であります。寒い中ですけれども、本当に皆さんが、ここに集ってきてくださっていることは、本当に神様が皆さんを力強めて導いてくださっているんだなということを感謝します。で、私たち弱い私たちなんですが、今日までいつもこの祈り会に出席するときに感じさせられることは、この祈り会が続いているっていうことが、まさに本当に祈られる方がそこにいるからこそ、弱い私たちを励まし、そして神様が祈りなさいと使命を与えてくださっていることだなということをつくづく感じさせます。本当にもし神様が私たちに思いを与えてくださらなければですね、もう先ほどからもつくづく感じるんですが、45年間気がおかしくなってしまうようなこの時間の中で、どうして祈りが絶えないかというふうなことを思います。神様がやっぱり励ましてくださっている時にかなって美しい技を神様がなしてくださっているんだなということを思います。もちろん本当に私たちには想像もできないような、ローク横田さんはじめ拉致被害者の方々がされているんだということは重々承知している、承知してもしきれないと思いますけれども、本当にそのような苦労があったと思いますけど、やっぱりその裏で神様が助けてくださって、そして、あの地で、待たれている方がいらっしゃるので、私たちを祈らされている、そのように、いつも感じます。今日も非常に寒い中だったんですけれども、しかし、私も先日ですね、ソウルに少しだけ行ってくる予定がありました。しかしそれは非常に寒かったですね。でも今日日本でも非常に寒いんですね。でもあの地ではちょっと桁が違う寒さだなと今日思うんですよね。でも神様がこの祈り会の時に寒さを与えてくださって、やっぱりそのことを思い起こさせるようにさせてくださったかなと、ちょっとプラス思考で考えてですね、どうかですね、本当にこの寒い中でも守られるように、 西岡先生ほどの話は全然できないんですが、しかしそれでも一般のニュースでも漏れ伝えてくる、本当に北朝鮮の窮状っていうものを考えると、あの寒い中でなんとか神様、本当に拉致被害者の方々、本当に、めぐみさんたちはおそらく特別扱いだとは思うんですけれども、それでもやっぱり不便があるだろうなということを思いながら、また北朝鮮のまた貧しい人たちはよっぽどだろうなということを思いつつですね、私たちは今日もやっぱり祈らずにはいられないんだなということを思います。一方でですね、私たちこのように集まらせて祈らされているんですけれども、一方でこの無力さも多く感じるものであるということを正直に思います。しかし聖書に書かれてある御言葉は、それでも私たちになお力強く生きなさいと、主が働かれていることがあるんだということを私たちに強く示されるものです。私たちが今実際に目で見て聞いているその現実とは別の次元で神様が働いておられるんだということを見なさいと、それを常に聖書は語っている、そんなことを認めざるを得ません。人間の思いとは別に、このイスラエルの民はこの神様の働きを体験してきました。その歴史があって、その上でこの聖書というものがいかに忠実かということを私たちは認めざるを得ないわけです。そしてその神様は今も生きているということを私たちは信じていますし、またそれを感じています。サキエさんが救われたこと、スイエルさんが救われていること、そして、その周りに多くの祈るものが集められているということ、これは本当に神様が働いてくださっているんだなということを、やはり信じざるを得ない、そのようなことを私たちは感じています。神様は生きていて、今日も働いていることを信じます。今日私たちは目の前に現実が、目の前にある現実が厳しくてもですね、その裏で、いやその土台で神様が、主が何を一体なさろうとしているのか、そのことを私たちの励ましにして、また本当に祈り、また信じて、祈り続けていく私たちでありたいと願っています。今日先ほど読んでいただきましたこのエゼキエル書なんですけれども、非常に実は全体を読むと非常に厳しい御言葉でございます。先日私たちのグループで牧師たちが集まる集いがあったんですが、その時に牧師としてどのように歩むべきかということをですね、一緒に分かち合った時に、この御言葉をみんなで黙想するような時間がありました。たくさんのことを思わされました。厳しい御言葉が書いてあります。最初の方ではですね、牧者が牧者としての働きができていないんだっていう厳しい叱責が、このエゼキエル書の34章の前半の部分には、多く書かれてあります。そのことを黙想しながらですね、集まった牧師たちも悔い改めの思いを持ちつつ、けれどもやっぱり主にあってまた仕えていきたいんだという研鑽の場でありました。私たちはこの祈りつつもですね、忍耐が必要になる。本当にもう私の忍耐は全然大したことないんですけれども、本当にもう横田さんはじめ、本当に西岡先生の話も聞きながら、本当に労苦されてるな、皆さん労苦されてるなということを思いました。本当の忍耐が必要な、そのような状況が続いています。けれども私たちの目の前に、まだめぐみさんたちがいらっしゃらなくて、本当に一緒にお食事をすることもできない、話すこともできない、手を握ることもできない。まさに私たちが本当に、このもうそのようなお年ではもうないですけれども、しかし養う、そのようなことができる機会が私たちにはない。養う、私たちが養う、本来ならばこの日本で私たちが養う、その魂がですね、私たちが養えていないという状況に対して、非常に忍耐をする 養いたくないわけじゃなくて、養いたくて仕方がないんですけれども、それができない状況であって、忍耐をするしかない状況が続いています。このような状況で一体主は一体何をされているのかなということに対して、私たちがもう一度疑いを持つのではなく、主は本当に素晴らしいことをなさろうとしておられ、またその日は来ると信じつつですね、この御言葉を共に分かち合っていきたいと思うんですね。まず11節に書かれてあった内容なんですが、誠に神である主はこう言われ、先ほど榊原先生が読んでくださったものとはちょっと翻訳が違うんですけど、内容は一緒でございますので大丈夫なんですが、誠に神である主はこう言われる、見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出すと、こう神様はおっしゃっていらっしゃるんですね。私たち人間にはできないから、神様がご自分の民を養うことができていない、ご自分の民をご自身で探し出しますよ、ご自身で探し出して、これを探し求めているんですよ、このことをしているのは神様ご自身がしているんだよということをはっきりと宣言されているんですね。そしてそれを見よとこうおっしゃってください。ほら見よ、ね、それを見なさい。現実に私たちの目の前に現実として見ることができないんですけど、あえて主は見なさい、それを見るものとしてビジョンを持って、そしてその時を夢見て、ちゃんと見て歩みなさい、今現実に見えなくても見なさい、それを見なさい、神様がそれをされているのを見なさいと、そういうふうにおっしゃっている、その姿を私たちは聖書を通して知ることができるんですね。神様は今探し求めておられるんだということを、まず私たちは前提として知りたいと思います。そして13節から12節まず読みます。牧者が知らされた羊の群れのただ中にいるときに、その群れの羊を確かめるように、私は私の羊を確かめ、雲と暗黒の日に散らされたすべての場所から彼らを救い出す、とこう書かれてあります。本当にめぐみさんが拉致をされたとき、本当に暗い時だったと思います。もちろんその状況というものというよりは、もちろんそのこの心のところだと思います。本当に暗いところもおそらく通ったんだなというふうに思います。様々なドラマや、映画アニメーション、様々なことを通して、本当にこう船に連れられて暗いところに閉じ込められただろうなと思います。もう今は立派な女性でしょうけれども、当時は本当に少女でですね、もう自分の娘がきっとそんなことになったらどういう思いになるかと、そういうふうに思いますけれども、しかし主はそういうような状況、どんな状況、暗闇の状況、暗黒の日だと思われている状況の中で散らされても、どこにいてもこれを救い出すとこう言っておられるんですね。神様を探し出します、そして神様は救い出す方だということを私たちは知りたいと思います。そして13節から15節です。私は諸国の民の中から彼らを導き出し、国々から彼らを集め、彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその地のすべての居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養い、イスラエルの高い山々から彼らの牧場となる。彼らはその良い牧場に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧草地で養われる。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の言葉。アーメン。神様は一体どこにいても、どんな民の中にいても、ご自分の民を探し出し救われ、そして、導き出し、ご自身のところに連れ戻ってきてくださると、彼らは彼らの住むべきところに置かれるんだということを、宣言しておられます。何度も強調して、これは私の言葉だ、神である主の言葉だというふうに何度もおっしゃってくださっています。もちろんこの一義的にはこの聖書の箇所はイスラエルの民について語られたことでしょう。ですからイスラエルという表現も出てきます。しかし私たち同じ神様がこの異邦人にまで目を向けてくださって、今私たちが共に祈るようにさせてくださっています。もちろんその生まれ育ったところは日本というところでしょう。神様が本当に導き出してくださることを最後まで信じます。しかし私はそれ以上に神様がもっと大きな約束をなさってくださっているんだなということを、この聖書の箇所を見ると認めざるを得ません。このイスラエルという表現される場所、 これは単に日本に戻されるとそういうふうな願いを思う以上に、神である主の場所、主の国、主の場所に戻してくださるということです。それは、その他にいずれ天国でということではなくて、この彼らの地に戻して、その上でイスラエルの彼らの徳、つまりこれは一体何かというと、本当にただ連れ戻してこられるだけじゃなくて、これだけ多くの人に祈られている人もまた少ない、だからこそ本当に神様はイスラエル、神様の、本当にこの世にいても神様の国に属するものとして、霊的な平安、罪の許し、そして本当に永遠の命の希望というものをこの世にある間に与えてくださるんだということを信じなさいということを言っておられるんだと思うんですね。ただ帰ってくるだけじゃなくて、私たちの手で養うようにさせて、もう立派な女性でしょ、帰ってきたら。私たちがその何かね、ミルクをあげる、そんな感じじゃないわけですよ。けれども私たちにできる養いっていうものがあるんです。はっきりとイエス様、あなたを救ったのはイエス。もちろん今労をなしてくださっている人々をですね、このないがしろにする思いではないんですけれども、しかし主が触れてくださる、主が触れてくださる、そして本当に拉致される前に、あ、聖書って知ってる、イエス様って知ってるっておっしゃられたあの不思議な告白、その延長が、本当にその続きが私たちの中にあってなされて、佐紀江さんと一緒に、こう何かご飯を食べる、まあ、それも素晴らしいことなんです。それが本当に回復願うんですが、共にその食事の前に祈ったり、一緒に聖書、あの時私苦しかったけどこの呼ぶ気が私を励ましたんだよっていうような、そのような交わりが具体的に、なされるんだ、そのような養いがなされるんだ、神様の憩いの場に、導かれるんだということをですね、この御言葉を信じたいと思います。神である主の言葉って書いてあるんですから。16節ですね、16節、私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを解放し、病気のものを近づける、肥えたものと強いものは根絶やしにする、私の正しい裁きを持って彼らを養う、と主はおっしゃられます。神様は失われたものでも探し出し、また追いやられたものでも連れ戻されます。本当に感謝です。何度も繰り返してこれを言われています。しかしさらに感謝なことは一体何か、それに加えて、たとえもし傷ついていたとしても、また病であったとしたとしても、それを近づける、力づける、そのようにおっしゃってくださっています。それがもし心の傷であったとしても主は癒される。そして実際にもし体に病があったとしたとしても、神様は癒してくださる方、そのことを本当に思い出します。そのことを覚えて祈りたいと思います。そしてまた一方でですね、不正によって肥えているもの、強くなっているものには正しい裁きを行う。私たちクリスチャンですから、全ての人の救いを祈りますけれども、主は正しいお方で、恐れを持って侮ってはいけないんだということをですね、本当に覚えておかなければいけないです。人の命は誰のものでもなく神様のものです。自由に動かしてはいけません。勝手に命令してはいけません。神様のものです。だから主に頼って、今日本当に癒してくださる方、謙遜になって、国のリーダーたちが、この日本のリーダーにもそうですけれども、本当に祈り続けて、本当に自分たちで勝手に動かすんではない、主というものがいて、本当に治める方がいて、この方を恐れないといけないんだ、その先ほども言われているそのリーダー一人に神様が触れてくださって、そのリーダーに主を恐れる恐れというものが起こってきたら、ものすごい変化が起こる。私たちは日々これからも本当にこのリーダーの中にあって、北朝鮮のさまざまなリーダー、もちろんその一番上のトップ、主に触れられることを祈らずにはいられません。主が正しくお裁きになりますように。 私たちはできないことが多いものなんですが、それでも主は今ご自分の民の救いのために今働かれていることを信じます。私たちはまだ私たち自身のことを考えても神様の働きを完全に担えていると言い難い部分がありますけれども、主は今も働いておられ、今も力強く働いていて、これを見よと言ってくださっています。わからないですけど、もう皆さんが今前に立たれる方がみんな共通して言われる、それでも主は働かれてる、アーメン、その通りです。ですからそのことを私たちは見て、その主が働かれていることを聖書を通して知り、また現実を通して今日小さな励ましであったとしてもそれを握り、そしてこの拉致問題の解決のために、この聖書が語るような解決のために、私たちはこのことを願い祈らずにはいられないんです。今主が共に働かれていることを知り、私たちも主に励まされて、主と共に主の喜ばれる祈りを捧げていく私たちでありたいと今日も願います。一言お祈りをしたいと思います。神様、あなたも御心のままに、あなたのおっしゃるままに、めぐみさんを救い出してください。拉致被害者のすべての残るお一人一人、関係者の方を、主よ、あなたの御心のままにお救いください。また私たちも祈り仕えるものとしてくださって、神様、あなたのおっしゃる主の働きを担えるように助けてください。霊的な養いを一緒にすることができますように助けてください。また私たちが弱いものですから、どうぞ希望を与えてくださって、救いの希望を見させてください。主よ、見よとあなたはおっしゃってくださいます。ですから主よ、弱い私たちでも分かるように、主よ、あなたの希望を見させてください。主よ、北朝鮮のリーダーたち全てに、全てを治める神がいるという恐れを与えてください。そして北朝鮮もそうですが、その恐れは日本のうちにも与えてくださって、日本にもお救いを与えてください。養うべきものを養えていないことに対する恐れと悔い改めを与えてください。そして報道や様々に働いている方々、今一生懸命仕えておられる方々、本当に西岡先生をはじめ、また報道の方々、本当にその手に触れてくださって、その文章、表現、その本当に行動の中に神様の影響力と、ただ力だけではない神様の愛があふれて、この拉致問題は本当に解決した方が絶対に得なんだということが本当に伝えられ、どのようにしてか、どうぞあの地にいらっしゃるお一人一人の中に祈っていらっしゃるんだという声が届きますように助けてください。佐紀江さんをはじめ、今支えられているお一人一人を、主よ、どうぞあなたが守っていってくださいますようにお願いいたします。先月はご体調の不良がありました。主よ、健康を支え、主の働きを全うすることができますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りを捧げます。アーメン。